山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春でございます。今回も北海道は札幌にあります STB ラジオからお届けさせていただきます。さて FM ナックファイブと STB ラジオは生放送ですから、9月10日、まあ各局さんは約1週間遅れての放送になると思いますけど、まあ先週台風13号なあ、まあ気象予報ではそんなあれまくるような台風じゃないみたいな話だったんだけど、まあゲジラ雷雨っていうのか、静岡あとは関東一円な、特に千葉茨城そして東北福島なあ、宮城県と北上していったんだけどな、まあテレビから映し出されるなあ、ここは元道路だった、ここは小川だったっていうところがな、まあ氾濫してひどい状態だわな。で俺たちからな、テレビを見てる俺たちがだと、いやーそこ車で行かない方がいいよ、絶対それ途中でエンジン止まるよみたいだな。いや俺たちはまあやっぱり教訓にしてだな、やっぱりやっちゃいけないことをなあ、やっちゃあれだよな、本当にみんなに迷惑かけるしよ、かといってこのゲリラ雷雨なあ、俺たちの力でどうすることもできなくてさ、俺はもうただひたすら祈ったよなあ、水が早く引くように、雨が早く止むように、亡くなられた方もいらっしゃるし、また被害を受けられて、もう自分今までそういう目に遭ったことないんですけど、まあ北海道ってそんなになあ集中的に雨が降るうんぬんって今まで、まあ1回か2回はあったけど、道路の水がなあ浮いちゃってるっていう、それも10センチとかな、そういうのなかったからですね、余計被害に遭われた方にはね、お見舞いを申し上げたいし、まあ俺もボランティアの一人としてな、やっぱり茨城行って後片付け、あれ後片付けが厄介だろう、残念ながらこう家族だけでできるって話じゃないもんな。まあつくづく心が痛みますけど、話は変わってワールドカップバスケットボール男子、いよいよまあ決勝が行われるわけでありますが、準決勝でセルビア、元まあユーゴスラビアとカナダがまあいい試合やって、セルビアが勝ちました。そしてもう一試合はドイツとアメリカ、アメリカはどうも調子が出ないのか、それでも最後頑張って113-111まで追っかけましたけど、 大事なところでミスをしてドイツに負けました。そして今日カナダとアメリカが3位決定戦をやりまして、カナダが3位になりました。アメリカいかんな、本当に何考えてんだろう。多分あれなんですよ、 NBA の選手でもまあスーパースターとかうんぬん呼ばれる連中はまあ出てきてない、まあ若手の選手でまあこれぐらいでいいだろうみたいな形だったんじゃないかなとは思いますけどね。まあいつの日かこの4強の中にね、まあ日本が、だから今回のあの活躍を見れば日本がね入ってくることを祈りたいですけど、どう考えてもね、今回、ワールドカップバスケット見てて日本はまだベスト10には入ってませんなあ。まだフランスやスペインとかなあ、まあオーストラリアには実際負けてるし。というわけで今日この後決勝がドイツ、セルビアの戦いになります。ドイツはな、日本が初戦で当たったチームなんだよ。で、80何対60何歩で結局日本は負けたんだけど、そうやって考えてみれば、決勝へ行ったチームと、まあ80何対60何歩、まあ約20点差、あ、やっぱり力がついてんのかな、っていうふうにはな、思えるわな。しかしドイツ、セルビア、どっちが勝つのか。セルビアはユーゴスラビア時代に、これワールドカップ勝ったりしてんですよ。ドイツはまだ一度もないんですよ。で、ワールドカップやなんか正式な試合でドイツは今までアメリカに勝ったことがなかった。それがな、ドイツアメリカ戦はな、ドイツは、まあ、スリーポイントもそうだけど、シュートが入った。なあ、アメリカは慌てたけどな、残念ながら、遅かった。まあ、皆さんも、バスケットボールの面白さ、分かってくれたんじゃないかなと思いますけどね。特に今回のワールドカップ見ても鍵はやっぱりスリーポイント、スリーポイントシュートで3点を取っていくっていうのがな、まあ主流といえば主流なんだけど、俺はまあいろんなチームの試合を見させてもらったけど、やっぱり一番面白かったのは1992年スペインバルセロナオリンピック。バルセロナの時に1992年だと初めてアメリカがドリームチーム、いわゆる NBA のトップスター選手を揃えて、あと一人大学生を入れて出てきたんだよ。その時に、マイケル・ジョーダン、スコッティ・ピペン、デビッド・ロビンソン、パトリック・ユーイング、ラリー・バード、クライド・ドレクサラ、カール・マローン、ジョン・ストックトン、クリス・マリーン、チャールズ・バークレー、マジック・ジョンソン。これ各チームの スターばっかり集めてきたもん。だから当時、ドリームチームって呼ばれたんだけどな。な、もちろん、その優勝することはしたんだけど、マジック・ジョンソン、残念ながらこの後、エイズに感染したということで、引退を余儀なくされるんだけど、チャールズ・バークレー、忘れもしないね。なんせお前、ニックネームが、空飛ぶ冷蔵庫。お前、冷蔵庫が空飛んでくんだぞ、お前。なあ、マイケル・ジョーダンは、皆さんもご承知の通り。で、パートナーは、スコッティ・ピペン。やっぱりジョーダン一人ではね、シカゴ・ブルーズをあんなに強くすることはできなかった。やっぱりスコッティ・ピペン。ラリー・バード。よくシュートを、入れるやつだった。パトリック・ユーイング。ユーイングは2メーター10いくつあったのかな。ああ、そうやって考えたらよ、あの2メーター台の選手がさ、バタバタ走ってな、スリーポイントまでな、打つっていう時代になったんだからさ、やっぱり日本ももう少し変えていかなきゃならない部分はあるわな。まずセンターに、やっぱりセブンフッターつってな、2メーター10以上。なあ。ホーキンソンか？なあ。2メーター8だろ？やっぱりセンターの中では小さい方だから、できればもう一人。あと、ポイントガードとか、シューティングガード。これ、ポイントガードって、まあ、玉回しみたいなもんだけど、やっぱり170ではちょっとな。180以上のな。もう、ドイツも、セルビアも、やっぱりそういう選手たちが集まってるから。そしてみんなが、スリーポイントを打てる。確かに、スリーポイントに頼る、あ、日本のトム・ホーバス、ヘッドコーチも、まあ試合が終わってから、どうやら NBA のゴールデンステート・ウォーリアーズ、これサンフランシスコにあるんだけど、そこのステファン・カリー、彼は NBA で一番スリーポイントを入れてるやつなんだけど、それまではな、マイケル・ジョーダン、なあ、マジック・ジョンソン、コービー・ブライアント、いろんなスター選手がいたんだけど、みんな華麗なシュート、華麗なダンク、強かったんだよ。ところが、ウォリアーズのステファン・カリーが出てきて、スリーポイントばっかり、バカ入れていくんだよ。そしたら、アメリカの NBA の試合も変わっちゃいましてね。そして、ウォリアーズが、優勝するんですよ。それで、あ、スリーポイントっていうのは大事なんだな、っていうこと分かってね。トム・ホーバスは、ステファン・カリーのように、スリーポイントで、日本もなんとか、まあ、活路を見出そう。として、まあ、あの日本チームを作ったんだろうな。まあ、時代の、流れといえばな、流れに合ってるなと思うわな。 だから今回、まあ決勝に残ったドイツ、セルビア、やっぱり両方とも、スリーポイントが上手な選手が、アメリカは残念ながらいなかったんだよ。まだカナダの方が、スリーポイント、あ、打てるな。まあ、そうやって考えたらな。頼みますよだよな。アメリカの国技なんですから、全力で選手を選んでな、優勝してもらいたいなとは思うんだけどな。まあ、ドイツ、セルビア、この後9時半からかな。日テレ系列。だから STV もそうだな。日テレ系列。で、決勝が行われますから。私の勘としては、やっぱりドイツの方が勢いあるかな。セルビアも全然侮れない。まあ、経験のあるチームですけど、ドイツ、特に日本が第一戦で当たったドイツ、頑張ってもらいたいなと思って、ドイツの、まあ、ロックだな、スコーピオンズで、ビッグシティナイト。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りします。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁。福井県の梅林様はご友人がきっかけで緑光青汁を飲み始めて20年。
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われて、でもらって飲んだら本当にこの抹茶で、そっからじゃあここに電話するといいからって言って電話して、もうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって。私にとったら青汁はなくてはならないもので、私の支えでずっと永遠にずっといてほしい。
朝日緑軒の緑光青汁は1箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ。
しかし今年はあれだな、まあ世界陸上もあったし水泳もあったか、まあでバスケット、それで昨日からもラグビーのワールドカップ、そしてこの後バレーボール、なあ、まあそのオリンピック前だからな、まあいろんな競技が、やっぱり出場枠とかな、そういうものを決めていかなきゃならないからな、スポーツスポーツだわな。で野球がさ、もうほとんどもうセリーグは阪神な、パリーグはオリックス、この二つがもう優勝まっしぐらだからな。だから逆にプロ野球見ようみたいなな気にならないんだよな。だったらラグビーにしようとかだ、大変だよな。でまあ時間帯がちょうどいい時間帯でやってくれてるからな、これ見れたりするけどさ、本当に昔は、なあサッカーのワールドカップにしてもよ、午前1時からとかな、そういう感じだったんだけどな。あれ各連盟のね、まあ各協会の国の代表なあ、いわゆる理事と呼ばれる人たちにな、あの人たちの腕がね大きいんですよね。えそれこそ忖度なんですよ。まあ試合開始はまあアメリカの東部の時間に合わせような、ニューヨークがとかな、夜6時ぐらいに放映できるようにとかな、もうみんなでそのまあ力の奪い合いしながらな、まあみんなが力があるっていうのがいいわな。どこかの事務所は一人だけ力があったばっかりにいろんな問題が出ましたからね。さて9月10日というのに、この暖かさで まあ本当に北海道でもこんな暖かくていいのかみたいな感じなんですけどね。誕生日の方がおられます。74歳になりました。オーヤンフィフィ、雨の御堂筋。
あたりにあなたはいると風の知らせを背中で聞いて、こんな女が一人探していたことを誰か伝えて、
空気、清らかな水、肥沃な大地、青汁のためだけに開発された青汁専用大麦若葉麦王は、自然豊かな九州阿蘇で育ちます。大地の恵みをたっぷり吸収した青汁を皆様へ。いい青汁で体のための健康習慣始めませんか？アサヒ緑軒の青汁シリーズは003-003で検索。青汁売上高ナンバーワン、アサヒ緑軒の緑黄青汁がスーパーボタニカルドリンクである100の理由を公開中。あなたにぴったりの理由を見つけてください。詳しくは003-003で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
ディオ。
しかし今年は本当にまあ今までにないような異常なまあ春の暖かさ、あと夏に入ってもそうだけど、雨が少なかった。俺はさ、なんせ阿修羅の方はな、俺の同級生たちは農家、酪農が主だからな。農家の人にとっては、これ雨降ってくんないとよ。水を撒いてで撒いたって、これはもうどうしようもないんだから。そうやって考えたら本当に自然の偉大さを感じるわな。そして、ここに来て、なあ、ゲリラ的な雷雨だろ？おかしいよな。まあ、北海道は基本的にないんだけど、本州、なあ、四国、九州、沖縄、梅雨はあったのか？ああ、沖縄は晴れたよな。たびたび台風が、なあ、邪魔しに来て、もうそんないらないから、みたいなな。雨が降ったしな。もう俺は今、秋のコンサートに向けて、なあ、選曲をして、ああ、いよいよ10月5日、三郷市文化会館、29年ぶり。29年ぶりだぞ、お前。そして10月11日が、松山市民会館。なあ、愛媛県。これ松山市民会館行くとな、もうどっこ見てもその松山松山だからさ。すべてが自分のもののような気がするもんな。で、13日が、桜跡をたどつ。27年ぶり。ああ。いやあ、みんなに会うのが怖いな。16日が、仙台サンプラザホール。そして、18日が、北上桜ホール。ああ、11年ぶり。そして、10月24日が、帯広、市民文化ホール。26日が、苫小牧、市民会館。そして、10月、ケツ、31日が、加古川、市民会館。なあ。で、11月に入って、広島文化学園 HBG ホール。11月8日が大阪国際会議場グランキューブ。10日が和歌山県民文化会館。15日が相模女子大学グリーンホール。18年ぶりだって。そして17日が東京国際フォーラム。20日が福岡サンパレス。22日が長崎ブリックホール。なあ、なんせお前、長崎にもね、この放送が流れることになったからな。もう、どんなことしてでもな。ねえ、長崎はやらなきゃいけない。ねえ、私が、久しぶりに、ねえ、マネージャーの井上に、厳しく、ねえ、頼むぞお前、みたいなね、入れたスケジュールですからね。で、11月29日が、時、ああ、文化、プラザ。ねえ。そして、12月1日が、名古屋、センチュリーホール。で、12月5日が、米子、 コンベンションセンター。お、8年ぶりか。ああ。7日が岡山市民会館。29年ぶり。なあ。今回は何十年ぶりっていうのは結構多いな。そして12日が北斗文化ホール。なあ、これ長野だな。そして14日が新潟県民会館。そして、まあ12月22、23が札幌は金本ホール。という形でコンサートを回させていただくんですけど、今回は、まあ、それ、何十何年ぶりとかな、あるから、街の中をな、いろいろ探検してみようじゃないか。まあ、今まで飲み屋街ばっかり行ってたもんな。それをやめて、なあ、各街の街並みをね、しっかりと目に焼き付けて、という気持ちで、おりますので、皆さんどうぞ楽しみにお待ちください。
松山千春のオンザレイディオ。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁。神奈川県で居酒屋モックを営まれている米野様ご夫妻は、緑光青汁を飲み続けて20年。青汁を始めたきっかけは、
なんかいいものがないかなって、ある時テレビ見てたら緑光青汁さんがパッと出たんです、うん、一回飲んでみようかなっていう感じで撮ってみたんです、うん、これがずっと続いてるんですよね、
う
ん、
そう、
飽きない、うん、だからもう定期的に毎日毎日飲まない日がないから、
飲まない、
ないですよ。
やっぱり長く継続して飲むというのが大事だと思うんですね。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。緑光青汁の栄養と3種類のプロテインを同時に補給することができる緑光青汁プロテインが新登場。健康づくりの源となるタンパク質を緑光青汁の栄養とともに美味しく摂ることができます。緑光青汁プロテインは003-003で検索。
松山千春のオンザレディオ。
しかし、この間、ジャニーズ事務所の、まあ、会見。なあ、テレビではずーっと流してくれてたとこもありますけどね。まあ、東山、それなりに一生懸命頑張って対応していたと。まあ、俺なんかから見たらな。やっぱり難しいよ。芸能事務所の社長というのは。私ね、こう見えても、オフィス元気という。なあ、稼ぐのは俺しかいないというね、芸能事務所の社長なんですよ。ねえ。しかし私には、その、変な癖はないんですよ。なあ、やっぱり、ジャニー北川氏は、やっぱり性癖なんだろうな。しかし性癖といっても犯罪だからな。しかも、だいぶ前に裁判で、高裁で、そういう事実は認められた。いうわけだからな。そういう時にもっとマスメディアは 気持ちはわかるんだ。ジャニーズに、なあ、事務所の、しかも社長、ジャニー北川さん、こんなやつです。なあ、こんなことしてましたってな。わーって、騒いでおけば、まあ被害者は少なくて済んだのかもしれないけど、俺も、まあ一応これ芸能事務所ですから、芸能界にいるけど、全くその、ジャニーズとは、事務所としてだぞ。会うことがないし。なあ。だから本当に、そういうことがあるのかないのかも。まあ噂っていうのはな、あちこち流れるからな。けど、仕事する人じゃないからな。別にさして気にならなかったけど、それがやっぱりいけなかったんだろうな、みんな。なあ、刺したことではないだろう、じゃなくて、完全なる、やっぱり性加害。なあ、被害者を。しかも、年齢若くしてだからな。正直言って自分が今何されてんのかも、わかんないっていう年齢だったかも、しれないしな。本当に、一人の権力者が、なあ、俺のことを言うことを聞かなかったら、デビューできないぞ、とか言われたら、若い子だったら、ついつい。まあ、それと、まあ、メリーさん、ジュリー、藤島さん、なあ、兄弟でも、また、なあ、姪っ子であっても、注意することもできなかった。知ってたと思うよ。なあ、何やってんの？そんなことしたらダメでしょ。っていう雰囲気は、なかったんだろうな。口答えができない。東山も、人類史上、なあ、最も愚かなことですとかな、鬼畜の所業ですとか言ってるけどさ、あいつがそういう言葉を出すのは相当決意？なあ、そんな東山をさ、記者の皆さんはね、いろいろ質問されるわけだ。それも金銭に触れるような、なあ、質問をな。それはそれと、いいとしてな。問題、その、謝罪とか、保証とか、どうやってできるのか、なあ。あと、カウンセラーを、つけてあげるとか。まず被害者が本当に何十人なのか何百人なのか。これ一番難しいのはさ、それ裁判の時にも難しかったのは、証明することが難しいんだよ。な、私は小学校の時にあのおじちゃんにこんなことされました。でも本人もう亡くなっちゃってんだからさ、今更聞きようないしな。これは、相当難しいと思うし、またジャニーズ事務所というのをね、名前を残す。みんなは、あのジャニー北川が作った会社の名前を使い続けるのかな、ってな、言ってるけど、 それも含めて東山はやっぱりジャニーズはそういう夢を売る事務所だから、もうジャニー北川氏はもういないんだから、あとは我々でこの腐り切った名前を磨いていこうなあ、うん、そういう意欲、うん、すごくわかります。なんかヘマやったからさ、社名変えます、これもちょっとな軽すぎるような気がするんだよ。お前事務所の名前変えただけじゃないか、きっと言うんだマスコミは。そうやって変えないって言ったらなぜ変えないんだ、変えたって言ったらな逃げる気かとかな。それよりももっとさ、被害者のこと考えてさ、前向きな記者会見ってなかなか難しいかもしれないけど、マスコミや、まあそのマスメディアに携わってる記者な放送局の人間たちももっと前向きにな、被害者に対してもまた東山がやるジャニーズ事務所に対しても前向きな気持ちであってもらいたいなと思います。
松山ちゃんのオンザレディオ、
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁、大阪府で土佐料理の秀虎を営まれている三田様ご夫妻は緑光青汁を飲み続けて18年、
コマーシャルで頼んだら主人が来
るんです。食事の時にも必ずこれを決めて飲んでます。もうやめてしまう時ほんまに調子悪くなる気がして、健康が一番ですからね。
はい、本当ね。
そうです。どっちか病気してしまったらもう夫婦でやってるから成り立っていかんのでね。
美味しい。
最高です。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。朝日緑軒の緑光青汁は全国にご愛飲者300万人以上、累計25億杯を突破した青汁売上高ナンバーワンの青汁です。詳しくは003-003で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ、この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
オンザレイディオ、
本当ジャニーズが、まあジャニーズ事務所が健全なるな芸能生活を目指す、まあ少年青年たちにとって、まあ変な話、男だけじゃなくて女のグループも育ててみてもいいと思うし、やり方いっぱいあるんじゃないかなと思うんだけど、ジャニーズっていうグループがまあ最初デビューするんだけど、皆さん今ラジオを聞いてらっしゃる方の中でご記憶にある方はいらっしゃるでしょうか。 1962年デビューしたグループなんですけど、62年ってことは俺が7歳の時なんですよ。俺ジャニーズって覚えてんですよ。な、とんでもなくヒットした歌とかそういうのないんだ、別にな。ただ俺が、青井照彦さん、あの人2枚目で、ああ、かっこいいおじさんだな、って思ってたんだよ。デビューした時は、眞家ひろみさん、飯野治美さん、中谷亮さん、青井照彦さん、4人で、グループで、そして、まあ5年ぐらい活動して、その後は各々の道へ行くんだけど、まあそんな風に、青井照彦さんかっこいいなぁと思って、で、俺も映画なんかで、東映、なぁ、うずまさに行った時に、うん、青井さんに会って、なぁ、あ、青井さん、ジャニーズ時代から、自分は青井さんのこと好きでしたよ、みたいな。いやぁ、千原くんにそんなこと言われると、照れるなぁ、とか言いながらね。それから、何度か会うたびに、ま、お元気ですか、とかね。そういう感じで、やってんだけどな。まあ、過去も、うん、まあ未来も、また現在も、人それぞれいろんな道を歩いていくわけだから、間違った方向へ行ったら、やっぱりみんなで、お前それ間違ってるよって言って、引き戻してやるような、そんな世の中でありたいし、また、芸能界でも、ありたいわな。ただ俺、東京にいないからさ、あんまりそういう、うん、歌い手とかさ、役者とかね、うん、会うことないからな。俺が急に出てきてさ、お前道を踏み間違えてるぞ。急に言ってもな。まあ、迫力はあるかもしれないけどさ、向こうは何のことかなみたいなね、感じになるかもしれないもんな。まあ、皆さんの手で、なあ、悪い道に行きそう。じゃあ、俺たちの力で戻してあげよう。ぐらいの大きな気持ちで、東山を見てやってもらいたいなと思います。今日もこうして最後まで聞いていただいてありがとうございます。いよいよ秋のコンサートにも出ていくわけですが、衣装な、いやお前らにとってはどうでもいい衣装かもしれないけどよ、お前9月の10日でこれだぞ。俺たちお前、冬の衣装っていうイメージで考えてんのに、どうしようかなーみたいだな。ねえ、急に長袖で革ジャン着て無理だもんな。では、今回最後に聴いていただく曲は、話題のジャニーズな、初代ジャニーズの曲で、まあそんなに売れた曲ではないですけど、ぜひこれがジャニーズの第一歩なんだ。太陽のあいつ。
海の向こうから青空抱えて、太陽のあいつ
あいつは歌うよ遠い街角へ明るい歌を手を握りしめてごらんよ熱いぜ太陽と握手してきたやつさ空の裂け目から虹を担いで太陽のあいつあいつはいたのさはみ出した街へ働きに来た澄んだ瞳には祈りと声に太陽に夢を誓ったやつさの雲を真っ赤に焦がして太陽のあいつあいつは愛した街の日も潤む素晴らしい恋若い日の命炎と燃やして太陽に愛をもらったやつさ太陽に愛をもらったやつさ太陽に愛をもらったやつさ
まあ、塗り替えようと思っててディーラーに下取り
下取りに出したの
だってそれが普通でしょ
あっちゃーズバブンを使えばもっと高く売れたのに
ズバブン
ズバブンで高く売れば次の車も安く買えたのに
ズバブンって何
今すぐズバブンって検索すればわかるから
埼玉県内の事業者の皆さんインボイス制度への対策はお済みですか申請期限まで1ヶ月を切りましたインボイスは全ての事業者に関係があります。詳しくはお近くの商工会まで。相談無料です。埼玉県商工会連合会でした。
マックファイブ。イベント。インフォメーション。
マックファイブ公演反応ミュージックフェスタ2023 from プラソニカ。12月10日土曜日、飯能市市民会館で午後4時開演。詳しくは飯能市市民会館、またはダックファイブのホームページで。
ガスはガスは、水はウォーターは、電力はエネは、電力はエネは。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。